町の話題、八代工業高校生が制作、災害用調理コンロ寄贈式。8月8日、八代工業高校で災害用調理コンロ寄贈式が行われ、同校機械科3年生7人が制作した災害用調理コンロを、柳校区自主防災会と中華料理店太郎に手渡しました。この災害用調理コンロは、薪を燃料とするロケットストーブと呼ばれるもので、ハイオイル缶などを利用し、製作費1万円ほどで製作。火力も十分あり、70から80人分の量が作れる大鍋にも対応しているので、大規模な災害が発生した場合に活躍が期待できます。制作に関わった吉川大輝さん、同校3年は、日頃学んでいる技術を生かすことができ、いい経験になりました。ぜひ災害時に役立ててほしいです、と話しました。製作した災害用調理コンロを手渡す八代工業高校の生徒さんの写真が出ています。機微運な動作で消防技術を披露。熊本県女性消防総合大会。8月20日、人吉市で第5回熊本県女性消防総合大会が開催されました。本市女性消防隊は、大会連覇を目標に5月から練習を始め、大会が近づくとほぼ毎日練習に取り組みました。それぞれの隊員が仕事や家事をしながらの練習となるため、選手だけでなく家族や他の隊員との支え合いで技術を磨き、大会に臨みました。大会の出場順番は、抽選の結果1番。暑い日差しとプレッシャーがかかる中、双方開始の合図で競技が始まると、機敏な動作で消防技術を披露し、47秒という速さで標的を倒しました。大会結果は惜しくも準優勝でしたが、個人の部1番員で中村愛香さんが最優秀賞を受賞しました。ポンプのエンジン始動から放水までの見事な連携を披露する女性隊員の写真が出ています。子どもたちが主役、熊本子ども芸術祭。8月11日、12日に厚生会館で熊本子ども芸術祭が開催されました。これは地域文化の活性化と伝統芸能の継承などを目的としており、八代での開催は今年が初めてとなります。展示会場では、海、山、ふるさとの文化を未来へ、私がつなぐ、をテーマに、八代地域の小、中、高校生による書道や美術、写真などの作品が展示されたほか、ステージでは八代の伝統文化の披露や吹奏楽の演奏などがありました。また、体験コーナーでは華道、茶道教室や陶芸の体験が行われ、多くの家族連れが楽しみました。風車作りを体験した野中拓人さん、八千和賞2年は、うまくできて楽しかったです。家に帰ってお父さんと遊びたい、と嬉しそうに話しました。もみぎ児童神楽によるもみぎ神楽のステージの写真が出ています。 トップアスリートの技に感動。水谷隼、吉田海井選手卓球交流会。8月20日、市総合体育館で水谷隼、吉田海井選手の卓球交流会が開催され、約800人が一流のプレーを目の当たりにしました。水谷選手はリオデジャネイロオリンピックの銅メダリスト。吉田選手は元全日本選手権覇者です。二人が入場すると会場は一気に盛り上がり、二人のサインボールプレゼント会や両選手による模範プレーの披露がありました。また、小学生と中学生が両選手に挑戦するチャレンジマッチも行われ、子どもたちがスマッシュを決めると、会場から大きな拍手と応援が送られました。水谷選手と吉田選手は、子どもたちに元気を届けたいと思った。これからも練習を頑張ってください、と話しました。トップアスリートによる模範プレーの写真が出ています。夏の風物詩、ふるさと祭り、湯柳盆踊り。8月14日、湯柳小学校グラウンドで第32回ふるさと祭り、湯柳盆踊りが開催されました。この盆踊りは、平成26年に国の無形民族文化財に選択され、楽器を用いず、口説き手の歌のみで物語を綴り、黒ずきんをかぶった独特の衣装の老若男女の踊り手が踊ります。単調な旋律と、よいやさ、よいやさや、ちょいちょいの囃子が味わい深い哀愁を醸し出します。盆踊りに参加した長松由良さん、湯柳小6年は7月から練習を始めましたが、細かい部分の振り付けが難しかったです。また来年も出たいです、と話しました。白の衣装に頭に黒ずきんをかぶって、後ろに反り返る独特の踊りを踊る皆さんの写真が出ています。社会を明るくする運動、爽やかヤングステージ。8月19日、第19回爽やかヤングステージが八代ハーモニーホールで開催され、市内の各学校や各団体などが日頃の練習の成果を発表しました。このステージは、7、8月の社会を明るくする運動の協調期間に合わせて、毎年8月の夏休み期間中に、青少年の元気、勇気、やる気を応援することを目的に行われています。白縫保育園園児による白縫太鼓で幕が開き、合唱や演奏ではみんなが知っている懐かしい曲から最近の曲まで幅広いジャンルで観客を楽しませました。写真は白百合学園高校の合唱の様子が出ています。夏の思い出、球磨川水浴場。8月20日、球磨川で球磨川水浴場が行われ、小学生約30人が参加しました。これは球磨川に触れ、水難事故を防止する技を学ぶイベントで、川などで自らの身を守るための方法を学習しました。インストラクターからライフジャケットの装着や SOS 時の説明などが終わると、 最初は怖がっていた子供たちも川遊びを楽しんでいました。イベントに参加した高浜幸喜さん、高田小5年はいろいろなことを学ぶことができ、川遊びも楽しかったです、と話しました。川に浮く練習をする児童の写真が出ています。科学について楽しく学ぶ。子ども科学教室、FM ラジオを作ろう。8月20日、子ども科学教室、FM ラジオを作ろうが、宮島学術財団メモリアルホールで行われ、小学4年生から中学生までの21人が参加しました。はじめに、電気・電波の基礎についての講習を受け、その後に市販のキットを使って FM ラジオの制作に取り掛かりました。子どもたちは真剣な表情で部品やビニール線を基板につなげたり、スイッチやスピーカーを取り付ける作業を行いました。FM ラジオが完成すると、早速チャンネルを合わせて放送を楽しみました。説明書を見ながら FM ラジオを作り上げる男の子の写真が出ています。英語で話そう。チャレンジイングリッシュイン八代。8月26日、仙町コミュニティセンターでチャレンジイングリッシュイン八代が行われ、市内の小学4から6年生21人が参加しました。子どもたちは市立の各学校、園に勤務する ALT 10人とともに料理やゲーム、工作を楽しみました。最初は緊張しながら会話していた子どもたちも、時間が経つにつれ、積極的に英語を使って笑顔で話しました。昨年も参加した馬淵幸房さん、八流賞5年は、特にすごろくゲームが楽しかったです。マスに止まるたびに単語を覚えることができるので勉強になりました、と話しました。ゲームを楽しみながら英語を学ぶ様子の写真が出ています。災害時の行動について考える。気象予報士の防災教室。9月2日、八代コミュニティセンターで気象予報士の防災教室が開催されました。講師に防災ウエストの早田ホタルさんと西村博文さんを招いて、突然の大雨や台風などの気象災害から自分の身を守る方法をワークショップ形式で学びました。ワークショップでは、家族に高齢者がいる場合は早めに避難する。事前に非常食の準備や避難場所、避難ルートの確認をしておく、などの意見が交わされました。早田さんは、地域の災害リスクを知り、身を守るための知識を持つことが大事、と災害の心構えについて話しました。写真は、意見を出し合う参加者の様子が出ています。